はい、それではこれより沢村会長杉本幹事より案件報告の方をさせていただきます。まず沢村会長、はい、報告よろしくお願いいたします。
はい、
皆さんこんにちは。半期報告ということで、まず私の方から、川本さんに先ほど原稿とかないよねって確認されました。ないっす。なので私はこういうので原稿を作った試しがなく、はい、ないなということなんですけど、今日もこの朝考えてきて、7月から12月までにどんな活動があったかななんていうのをこのカンペに仕込んできたっていう、それが原稿なんでございます。ですね、会長方針を作らせていただきまして、委員会活動計画書に載っけてるんですけど、これを自分で書いてても半年も経つとあれって感じで忘れちゃったりするので、確認させていただくと、今年の目標はロータリーの魅力を確認しようって、そういうことなんです。はい、そういうことなんですけど、でそれで例会の充実、皆さん来ていきたいなと思えるような、ますますそういった例会をやっていこうとか、親睦と奉仕を楽しもうとか、仲間を増やそうとか、私のために頑張ろうとか書いてあるわけですよ。で、そこでですね、例会の出席率というものが、最近出席率はどうだみたいなことになっちゃってますが、我がクラブは出席率はそのまま、出席率の計算はそのままやってるわけで、前後2週間ということで、集計しております。すいません。見てみると、クリスマスは来年、毎年ですか、高出席率というところで、97ですかね、今日の会合じゃないや、プログラム出てますけど、ありました。そして本日は、89.1 ということで、ほぼ9割ということで、出席していただいているのは良かったなというふうなことを思っております。ここ半年間、どんな活動を、僕もして、お願いしてきたかなというと思い出してみるとですね、自分としましては、メイキャップが半分趣味だったりしますんで、いろんなところに行かせていただきました。5クラブは、元よりですけど、藤田とか、あと、たまたま学校の後輩が一緒に会長をやってた次慶応さんとか、そういったところに久しぶりに行かせていただいたりとか、横浜とかですね、大阪に行った時に大阪東とかですね、そこではたまたま、RI 代理の若林さんが、そこのクラブの所属で、親睦を深める、若林さんがこっちを覚えてくれるみたいな、その後、茨城の周年事業なんかでも、来賓でいらしていてですね、親睦を深めることができてよかったなっていうようなこともありました。その他というか、クラブの中では、早速、いつもの、浜織祭の海掃除から始まり、親睦も深めさせていただいたわけです。浜織祭はなんと6月にまたやるみたいですから、その時にも、クラブとしては社会奉仕しなきゃななんていうふうに、臨時ですけど考えております。その後ビジネス体験隊を、お盆ですけどね、たくさんの皆様に出席、ご協力いただいて、4日間の日程を無事に終えることができたということで、これについても今後、どうするんだという話し合いをこれから、やっていくということになると思いますけど、それはこれからのことですね。はい。どうもご協力いただきましてありがとうございます。ですね、いろんな なんかやってたんですけどというか、もう覚えてるのはというかみんな覚えてるんですけど、あの、研修委員会がスペインクラブで夜行われました。ありがとうございます。成田さん。その時に松宮さんをお迎えして、好きなことを言い合おうみたいな、まあ、結局そうなっちゃってた気がしますけど、僕は松宮さんのありがたい説教を一方的に聞くのかと思ってたんですけど、実はそうではなく、十数名の方出席されたと思いますが、松宮さんは、まあ、僕らに尋ねるわけですね。これは何だった、どう思うんだ、みたいな。で、私も、うっかり持論を展開したところ、コテンパンにやられたみたいな。とは、特に職業保守あたりでやられまして、あれって感じ。まあ、僕は職業保守は、いい仕事をして、みんなの役に立とうっていう、そういうことでしょう、みたいなことを、ちょっと偉そうに言ってしまったらですね。ああ、まあまあ、ちょっとですね、ワインが入りすぎててですね、松宮さんが何と答えたのかもう覚えてないんですよ。残念です。しかしまあ、ワインは回ったので、それで、まあ、覚えているのは、まあ、キリスト教発祥のロータリーだから、霊界の出来というのは、日曜の、何でしたっけ、あれ、キリスト教の人、日曜集まりますよね。あれ、基本でよく似てるんですよ。ミサ。それでよく似てるんですよ。集まって歌うでしょっていう。そんでなんか唱えるでしょみたいなところが、言われればそっくり。さすがアメリカでこう、キリスト教徒の方が考えた団体だな、みたいなところは思うわけです。まあ宗教はあれですけど、毎週集まって、大声で歌を歌って、そして、月1で4つのテストを唱えたいとか、そんなことを確認しながら生きていくというのは、とてもまあ、教会に行くような感じで、気分を新たに経営ができるなというところで、非常に良い出来だなと、作りだなというふうに思うわけです。まあ、さすが、世界中に広まっただけのことはあるなというようなことを松宮さんに教えていただきました。まあ、研修医はそんな感じで、あとは周年授業に出かけたらもういいですね。同じスペインクラブで造形委員会がありましたよね。で、小沢さんの格好は覚えております。あの日のために買ったんですか？あれは。すごいです。まあ、日本躍進ということで、ラグビーの格好をしてでもらってですね、まあ、僕らも何か言われてた気がするんですけど、恥ずかしくてできなかったなっていう。そういうのはね、酒が入ってからじゃなきゃできないんですよ。事前にやってこいと言われてもなかなか難しいことでですね、スーツで行ってしまいました。すいません。はい。時にも、まあ、非常に親睦を深める、まあ、維持というところにも繋がっているんじゃないかと。そしてついに、まあ、これから3時にお会いするんですけど、まあ、1名増強入ってくださる方がいるだろうという、ことになりました。そうですね、今回、2名の方が退会されて非常に残念ではあるという流れの中で、一人、盛り返してくれる人がいたということで、まあ、これから、まあ、僕の年度ではなくずっと続くんですけど、これはという方があった場合はですね、ロータリーの友の今月号を持ってですね、もう参りたいと思いますんで、ぜひ、まあ、ご紹介をいただければと思います。あとですね、いろいろ書いてきた割には汚くて読めないんですよね。あ、そうです。そうだ、11月1日に東京駅に行きました。吉田さん、中山さんと、幹事と僕で。まあ、お話もここでもしましたけど、フランス商工会議所っていうのがあるんですよね。あそこに日本事務所っていうのがあって、そこで11月1日ってラグビーの時期ですよね。もう日本は終わってましたけど、そこで、あれなんだろうな。佐藤雄一郎さんの奥さんが会社をやられていて、そこの主催のパーティー、フランスのなんか交流しようというか、そういうことだったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、 その話をなんで覚え、中身をなんで覚えてないかというとですね、ラグビー日本代表の中島さんっていう人が、そのところに来てたからなんですよ。まあ、その方のまあ、親睦を、吉田さん出身で作っていただいている鶴をいくつか持参しまして、おもてなしの心を伝えるんだみたいな、ことで僕も連れて行ってもらいました。でそこに見事にお話をしてさせていただき、一緒に写真撮るとか、鶴を渡すとか、そういうようなことも見事に実現できましたのでですね、非常にありがたい体験をさせていただいたなと思います。その時にも言いましたけど、中山さんの営業の力に助けられました。非常にみんなビビっていかないところに一人で突入して、中島選手に平気で話しかけるというですね、僕もできません。なかなか。すぐ近くにいるんだけど、何、結界を突破するみたいな、なかなかできることじゃないなってことで、素晴らしい力をですね、まざまざと見せつけられてしまった次第でございます。私もこれから営業に行くとは、まあそういうことないんですけど、人生に生かしていきたいなと思うところです。あと、そして先月はクリスマス例会ありましたよね。木村さんの大活躍によって、非常に、まあ皆様の、親睦の皆さんを中心とした、盛り上げに、おかげでですね、非常に楽しい思いをさせていただきました。私はまあ皆さんにというか、委員会の方々にお任せしているんで、最初にちょっと2、3分喋ったら、あとは酒飲んでただけなんですけどね、とても、いい、集いであったなと、思います。台湾からのお土産ありましたよね。覚えてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、なんか7、8年前のが1個出てきちゃって、形を僕がね、2個買い取ったことになってんですよ。ところが、僕は財布に8万しか持ってませんでした。それを余計に酒とか変なもの買っちゃってたんでですね、残存金がもうなかったんですよ。で、あれを2つ足しただけでもう8万なんですね。そうなんだけど、本当はもっと高いんですけど、それで、もうないわけですよ。で、付けにしてもらおうと思ったんだけど、まあ、それもあれだしなぁと困っていたところ、幹事が、狛犬みたいなやつを買い取ってくれました。3万で。おかげで私の財布には残金が戻り、最後のやつを付けなく払うことができたということで、次年度のスマイルに、付けなく貢献できてよかったなぁっていうのが私の思い出でございます。まあ、そうですね。会長が落とすというお約束になってますから、今年は大家さんが落とすんでしょうけど、まあですね、できる範囲の目を釣り上げていただきたいと思うわけですよ。まあ、その後、水島さんには若干返してもらいましたからね。よかったですけど、はい。それは幹事に回ってますんで。どうもありがとうございます。まあ、新年以降ですね、また5ヶ月半あります。まあ、いろんな、まあ、親睦中心にいろんなことを考えてというか、お願いして実行していきたいなとか思ってるんですけど、まあ、大きな何かというと、IM ですね。まあ、それは来月の15日ということで、ぜひ出席をいただきたいというのがまずございます。まあ、その後は、まあ、増強委員会をもう1回ぐらい、どうっていうようなお話が、まあ、3月ぐらい。そして、新会員が入るから、親睦委員の皆さんには、新会員歓迎会を企画してほしいな、っていうのが、やっぱし春頃でしょうか。ですね。あと、まあ、場合により、今、これから意向をお伺いするんですけど、大会、まあ、新会員歓迎会と同時でもいいかなと思うんですけど、そういう、集いを一回、まあ、下田さんですけど、企画させていただきたいのと、あと、まあ、5月の、年間の予定にも入ってますが、14日は親睦旅行の日です。で、14日は予定通り親睦旅行に伺うつもりでおります。で、こちらはこれから深く考えていくんですが、今年1泊2日で静岡県に行きたいなというのを、理事の皆さんの異論がなければそのように、まず企画して、親睦の木村さんと協力して、 考えていきたいなと思っております。すごい山奥のロータリーで行くんじゃないか、絶対行かない温泉、そこに行きます。本当のすごいところで、この間落石が落ちて道が塞がれたみたいな。まあ落ちないでしょうけど、大きいバス行かないんで小さいバスで行きます。まあ小さいバスいっぱいだったら2台にして、行きたいと思いますんで、そういうことを企画していこうかなというところが、まあ、今のところの予定ですかね。あとまあそうですね、まあ、6月のハモリのことは言いました。ということで、あと6月末まで私の任期ございますが、また報告は6月頃どうなったんだみたいなことはまた一回お話しさせていただきたいと思います。それまでというか、まあ、これからですね、皆様よろしくご協力いただければと思います。一応漢字に5分残しましたんで、こんなもんでいいですね。ではまたこれからもよろしくお願いいたします。以上でございます。
では続きまして、杉本幹事よろしくお願いします。
改めまして皆さんこんにちは、反響をここをさせていただきます。まあ、7月からあっという間に半年過ぎてしまいまして、なぜあっという間に過ぎたかというと、間で2ヶ月ぐらいラグビーワールドカップにかまけていて、ろくに幹事と仕事をしてなかったからなんですけれども、ということでなかなか私の中ではですね、宿題が山積みの、残り半年間だなというふうに、感じております。まあ、先ほど沢村会長もおっしゃっていましたけれども、ここから先は2月15日に IM があって、で、まあ、その後は、3月は、あれですね、まあ、これも全部理事会投資からの話になるんですけど、増強委員会は3月19日に予定をしています。でこの日は例会ないんですけど、夜に、増強委員会をやりたいなというふうに考えております。それから4月は、茅ヶ崎湘南さんとの合同例会が夜間例会であります。で、5月はあれですね、要は具体親睦旅行は須磨滝温泉ですよね、に SL に乗ろうということで、一応企画検討をしています。で6月はですね、浜降りが前倒しになってしまったので、6月14日か6月11日の例会を、なくしてですね、6月14日に移動例会を今のところ予定をしております。それから職業報酬の見学も6月に今予定しています。まあ、これも全て理事会投資からの皆さんに正式にアナウンスさせていただきますけれども、一応そういった予定でおります。それがちょっと戻って、4月の19日は地区研修協議会が東海大学の方にありますので、ここも会員の皆様多くご参加いただければなというふうに考えております。それから6月6日からはホノルルで国際大会がありますので、まだまだ募集していると思いますので、そちらも多くご参加いただければなというふうに思っております。私自身 の宿題としてはですね、戦略計画の方を早くどうにかしなきゃいけないなと思っているので、また委員会を、開いてですね、皆さんにも、タクワでお話を来月ですかね、させていただきたいなと思っております。それから規定審議会で採択されたですね、まあ、要は例のメイキャップの件なんですけれども、これについてもですね、最速検討委員会というものを一応設置をさせていただいています。で、これは戦略計画のメンバーと理事会メンバーを構成にしておりまして、これも開いてですね、年度内中には、最速の改正を行っていきたいなというふうに思っています。そういうやってですね、社事を作った後に、次年度、親年度は周年事業が待ち構えておりますので、クラブ一丸となって頑張っていける下地を作って、補助ロケットですかねのように、あと半年間動いていって大谷年度につなげていきたいなというふうに考えております。で、すみません、ちょっと話戻ります。戦略計画についてはですね、私もちょっと委員長やりながら結構迷ってる部分があるんですけども、やっぱりクラブ全員が参加できない戦略計画だったらやらない方がいいなというふうに正直思っています。なのでそういうみんなが参加できる形のですね、戦略計画の策定をやっていきたいなと思っていますので、あと半年間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。